それでは今日はイザヤ書第29章の15節から最後まで、15節から最後まで、ちょっと最近解説がないと難しいかなという箇所で申し訳ないんですけども、今日の題は29章の16節にある聖書の言葉、物を逆さに考えているというところから、物事を逆さに考えてはいけないですねという題でつけましたけれども、まあ、本当は神様が用意しておられる祝福の道のりの、まあ、さっきビアドロローサの解説が正志先生からありましたけども、ラテン語で悲しみの道、イエス様が十字架に向かって石畳を一段一段重い十字架を背負って登られた涙の道にステージがあるように、私たちの人生も山あり谷あり凸凹道あり悲しみあり喜びあり感動あり苦しみあり、ね、だから生きてるって実感するわけですけども、その一つ一つの祝福のステージというとなんですけども、祝福の道のりとつけてもよかったかなと思います。さあ、ちょっと解説がないとピンとこない箇所で、申し訳ない気もありますけども、ご一緒に15節から聖書の予言のお言葉の読み合わせをいたしましょう。まず聖書をお持ちの方、受付でプリントをいただいた方、15節を読みましょう。はい。ああ、主に自分の計りごとを者たち、彼らは闇の中でことを行いっていう、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていよう。あ、ごめんなさい、私飛ばしました。13節に戻って13節を読みしましょう。はい。そこで主は仰せられた、この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。何度も言って申し訳ないですが、これ予言ですから、イエス様が生まれる700年以上前の、神様は当時の人々に仰せられた。何を言いたかったんですか？いや、口先で神様に近づいて、唇で、まあ、歌を歌ったりして崇めているけど、大事なのは心だ。目に見えるなりわい、営みではなくて、心は遠いよ。遠く神様から離れているよ。じゃあ、この熱心そうに見える営みは、まあ、当時は礼拝行為は何ですか？それは、人間の命令を教え込まれて、まあ、うちは犬がいますけど、犬も教えれば条件反射で反復でいろんなことを覚えますけども、それは人間のなりわいとして形上やっているけれども、神様は心を見るとすごく遠いよ。まあ、今日4つポイント挙げるとすると、第1番は心が問題だって、心は大事ですねっていうか、神様は心を見る神様なんですねと、まあ、こんなことは言わなくてもわかるといえばわかるんですけども、皆さん、この29章は実は1節から続いていて、ありえるありえるってずっと2節でも書いてある。ありえるっていうのは、正志先生の先ほどのビデオ、ね、閉ざされた門は東の門で、世の終わりはあそこの開かずの扉を打ち破って、イエス・キリストが、再臨のキリストはあそこから来ると言われている。まあ、そのところに礼拝所があるわけです。そこに燃える祭壇、祭壇で神様に近づくときは生贄を捧げて近づいたんですね。祭壇が燃えている、そういう意味があり得ると言われているんですが、だからエルサレム、つまり簡単に言うと、神様を知らない人々の町に住んでいる人に言っているんじゃなくて、 神様に一生懸命祭壇では今日も煙が上がってすごく熱心な民だね、世界中で本当に神様を愛しているんだねと見えるんだけど、50年前と同じように、また100年前と同じように、ただ神様が透かしてみると心は違うよというか、だったらこの営みは何って、これは人間のなりわいとして形上こう話すと、ある人は新約聖書を思い出す、そういえばイエス様も神が人となってこの地上に来て見た時に、人は上辺を見て神様心を見るから、これは嘘くさいよというか、このエルサレムのこのお祭りを見て信仰がないよというか、商売してるよというか、金儲けだよというか、神様に名を借りて懐を肥やしてるよっていうか、荒々しいイエス様がそこに記録されてあんまり出てこないんです。普通優しいんですが、ものすごい烈火のごとく怒って、そして商売の強盗の巣だってテーブルを倒したりなんだり、ここで憎まれたんです。利益を吸い上げてる人たちがもう生かしておかないと、キリストを生かしておいたら俺たちの利権が大変なことになるって、彼一人に死んでもらった方が我らが守られてどんなに利益になるかって、もう十字架へのスイッチがボタンが入ったんですけども、もう自ら憎まれるようなことをキリストがあそこまで怒ったのが、ついに切れたというか、私たち怒りも大事だって言うんですね。これ以上近づくなっていうサインだとね。今までは許容範囲で、だけどいくら親しくても親戚同士でも、まあ親しき中にも礼儀ありじゃないか、これは越権行為だ、ね、まあ、国境を越えてきたらどの国でも反撃するのが普通だと言われますけど、私たちの人間関係でも、また家族の中で言っていくことと悪いことがあると。いくら親しくても、いくら20年のお付き合いの友人同士でも、それはないんじゃないのって、あ、怒らない人が怒ったってね、これは警告だと、最終警告だと、これ以上近づいたら抜き差しならないことになりますよと。でイエス様はこの普段穏やかなのに、人は上辺を見るが心を見て、すっごい礼拝行為で国を挙げて礼拝して、エルサレムはね、祭壇があってそれが燃えていて、いや信仰の火が燃えているような、ありえるありえるだけども、嘘くさいというか、心はそこにないというか、全然神様なんか思ってないというか、崇めてないというか、ね、ですから今読んだ13節でも、口先では、唇では、ただ神様が心を見ると心は遠いと。これはなるほどな、2700年前のこのエルサレムに住んでいたユダヤの人はしょうもない人だなと言えるかというとね、胸に手を当てると、まあ身に覚えがあるというか、私たちも去年も今年も同じようだけれども、心が少し神様から私離れているかなって、誰もわからないけど自分と神様だけわかるというかね、そういうことは誰でもあり得ると思います。何度も話しますが、マルタという人は多分料理が上手だった。今生きてたら料理の先生でテレビにでも出るくらいの人だったかもわからないです。ただ同じ2回の聖書の記録でも、最初はもうね、もうイライラカリカリしても料理もまずいっていうか、美味しくてもまずいっていうか、なんでかっていうと、イエス様に出す予定が順番が狂っちゃったか、時間が逆算して間に合わなくなったか、ものその全てのせいを自分の妹のマリアに浮かぶせて、ほうでマリアがイエス様の話を黙って聞いてるのがもう憎らしくて憎らしくて、全部彼女が悪いみたいな、もっと言うとそれを許容してるイエス様も何考えてんだっていうか、もうこうなったらパニックです。もう自分の中心軸でもう訳がわからない、よらは切るって、あの人今近づかないのがいいって、切られるよってね、だから近づかないがいい、3メーター以内近づかないがいいよというような、もうピリピリカリカリした食事の席は誰も美味しくないです。どんな料理の大家が作っても美味しくないです。あの時は心が、ね、心そこにあらずというか、イエス様のため心からっていうのが、遠く心が離れた料理、ね、2回目は自分の兄弟が死んだのに、ラザロよっつってラザロが復活してね、俺でイエス様にも感謝感激、もう自分の大事な家族に何たる恵みと、もう腕によりを売るって、私がここまで料理研究家でやってきたのはこの時のためだみたいに心から作って、もうあの時は心がね伴ってましたから、歩いてるんだけど足と心がバラバラだと、これスポーツでもうまくいかないと思います。心と実生活がピタッと一つというか、それは美味しいと思います。心尽くしの料理で、まずくてもそれも美味しいんだけども、しかも美味しいと、し かも今まで作った中でも最高の出来だと。心と実際の目の前のテーブルの皿に乗ったものがぴったり一つになった時に、どれほど麗しいでしょうか。これは料理に限らず何でもね。私たちが家族のために何かしても、誰かのために何かしても、心がそこにありますか？と。神様の前に出た時に、心が神様の御前に出ていますか？ということを、ああ、そうか。神様って心を求めておられるんだ。私の心が欲しいんだってね。ですから14節に進みますと、ご一緒に14節読みましょう。はい。それゆえ見よ、私はこの度再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の悟りある者の悟りは隠される。それゆえ、ね、神様がそこに介入する。神様の介入は言葉の世界じゃない。再び不思議を行う、驚き怪しむべきこと、それは人間の知恵ではない。人間の知恵なんか地べた張ってるようなもんで、天高くあられる。これは神様のなさったことだって。何ですかというと、まあ、いろんな解釈があります。これは29章ずっと読むとですね、これは一つは再びだから、一回目はある人は7章、8章に、この国がエルサレムが絶対絶命の時ありましたね、と。それは二つの国がアラムという国と北王国が手を結んで2対1で攻撃を仕掛けた時、もう王様はもう林の木が揺らぐように動揺した時に、動揺するなと。神様があなたを救うその証拠はインマヌエル、男の子が生まれて物心つく時まで二つの国の脅威は去るよ。そんな世界情勢の分析するその国際情勢家はいないのにな、神様がするって言った。本当にその通りになったように。あれが一回目とすると、二回目再びは今度はアッシリア、かつての二つの国の合体どころじゃないと。ものすごい大国で吹けば飛ぶような俺たちの国は終わりだと思いますかと。神様がアッシリアを蹴散らしますと。これは人間の計算式では出ないことを見るでしょう。あ、神様いるんだって。いやー、神様に本当に崇める心で生きなきゃな。神様と一つ心にならなきゃな。思い知るであろうと。これは予言ですから、ね。私たちも生活の中で、もう、身の回りのことにかまけていると、だんだん心がね、神様がだんだん薄らいで、影も感じなくなって、いつの間にか自分中心の目線しかなくなってしまうんですが、時々うわ神様だと。これは何のため？心を思い切って神様の世界に引き戻すため、ね、手足と心がバラバラにならないために。私は先週も歯医者さんに行ったんです。最近はちょっと別の何ですか、なんていうか診療の椅子になって、またそこにも目の前にクリスチャンの星野富弘さんの多分カレンダーを切ったのかが貼ってあるんです。もうやることないからじっと見てるしかないので、まあこの詩もね、いい詩だな、これ見る人意味がわかるかなと思って、昨日は、おとといですか、眺めていたんでした。ね。まあ、あなたはって書いてあるけど、あなたはと恋人を連想するかな、これ見た人。ね。まあ神様だと思います。まあ星野さん何度も言いますが、首の骨を折って群馬県で寝たきりになって、母を呪い、命を呪い、神をありったけ呪った後、神を信じて、体は動かないけど、口で絵筆を加えて、まあ、その美しい花の絵を描いたり、味のある字で心の詩を、八木重吉のような詩を描いたりして、未だに、人々の心を打っているなと思いますけども、ね、あなたはね、遠すぎて、あるいは近すぎて、見えないんですか？あるいはあなたは大きすぎて小さすぎて見えないんでしょうか。一体ね、どこに行ったらどのようにしてあなたを見ることが、あなたに会うことができるのでしょうか。ああ、私はね、何の飾り気もない子供のような、そのまんままんまの心の歌だなと思いました。あ、こうでなきゃなって。私たちの心は、ね、私たちの心は神様って、ね、どのようにしたらあなたに会えるんですか。あなたは大きすぎるから、あるいは小さすぎて私は見えないんですかって、遠すぎて、あるいは近すぎて、あまりに近すぎて
あなたに気づかないあなたが見えないんでしょうか、一体どのようにしてどこに行ったらあなたに会えるんですかというね、もう純粋無垢な、もう純真な求道心というか、神を求める心というか、まあ、屈託のない幼子のような心、ああこの詩に現れた、まあなかなか素敵な歌だなと。ところでこれを見た人があなたって誰を連想するかなと思ったんです。私たちは、ね、私たちの心を神様が求めているから、星の富弘さんの動けない体の中で、そして心と体がバラバラになるような中で、もしかしたら私の心があなたにぴったし一つであるようにと、それが歌になったように、私たちも誰もどんな生活をしていても、先週どんな営みでも、神様どのようにしたらあなたに近づけるんですか、どのようにしたらあなたを見ることができるんですか、どこに行ったらもっと近く親しくあなたにお会いすることができるんですかっていう、信仰の原型というか、信仰の基本というか、スタートというか、ああやっぱり心を大事にしなきゃなと。私たちは世の営みは自然に普通に、まあ、裏腹というか、お腹と背中というか、大人になるということは、あんまり正直に言うと、波風が立ちし、ささくれ立つし、家庭の中でも思っても、いちいち怒ってたらぐちゃぐちゃになるからって、確かにそれも大事なんです。大事なんですが、こと神様に関しては、ね、裏腹に、じゃなくて、表面上の行動と心は全然心底にない、じゃなくて、まず心が神様のもとに行くように、神様は、どんなあり得る、燃える炉のような神様への生贄以上に、こんなちっぽけな私たちの真心を欲しておられると。今週も神様の身元に日々朝から出て、神様と一つになって歩んでいきたいという気持ちを大事にしたいと思うんです。そうすると15節以降で、いや神様を信じてない人に言ってるんじゃないです、信じてる人の心について言ってるんですが、つまり、ね、まあ主客が逆転しないように、心のどっかにはそのお方はいるんですが、まあ、実際は自分がボスみたいにして、イエス様が悲しみながら小さく部屋の片隅でやがての時が来るのを待ってるという悲劇じゃなくて、まあ、私たちの心の真ん中にお客さんの席があるとすると、まあ、王様の席があるとすると、俺様が王様だってふんぞり返るのを、もういつもそこをね、ああ逆転しないようになと、心の中に信仰は持ってるんだけども、ああ、主はあの方だと。神様が主なんだということをね。ですから、15節に進んで、15節を読みましょう。はい。ああ、主に自分の者たち、彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていよう、ていようと、まあ、神様を侮っていたことを伺わせる、まあこれは指摘ですね。ああ自分たちの計り事はしめしめ隠れていると、闇の中で順々と思った通りことは運んでいると、誰も見ていない、誰も我らのこの計画を知らないと嘘吹いているけども、神様どうしたって、え、神様は全知の神様じゃなかったの。そうすると今度は神様に牙を向いてですよ、ちょっと16節は神様に導かれている聖書の民族の様相とは思えない記録ですが、まあ、しかし人の心っていうのは何恐ろしい、人の心ほど恐ろしいものはない。16節を読みましょう。はい。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からず嫌だと言えようか。いや、こんな論法は成立しないし聞いたことがないと冷静には思うんですが、一回ハマると人ってこうなってるんだよと聖書は、ね、作られた陶器が、ね、自在に作ったり壊したり作り直すことができる陶器師に向かって分からずやって、ね、なんたる失礼なこと、普通はありえないんだけどあると言うんですね。また、ね、自分は作られて作った方がいるのに、いやいや彼は私を作らなかった、彼がいないと言ってるんじゃない、ね、神様いるけど、まあ、私と関係ないっていうか、関係を断つというか、まあ、背中を向けてね、
まあ、意固地になるというか、自分の世界にはまっちゃうというか、金縛りになるというか、それは物の考え方が主客逆転したよね。逆さ状態だったんです。これを戻さないと。もう一回言いますが、これは一節からエルサレムの住民、ね、ずっと神様に導かれてきた人に向かって言ってるんですから、神様を信じないとかそういうことじゃないんです。ただ自分の心の中で、どちらが主様なんですか、あなた様ですか、神様ですかということが信仰で神様が問われる第二番目のポイント、第二番目のステージなんですよと。そういえば今もあるんでしょうが、四つの法則というね、のが、それで伝道すると分かりやすいという人もいたし、ちょっと単純すぎないかという人もいましたけど、まあ、シンプルなのがいいという人もいるんですよ。心の状態が書いて、椅子の簡単な絵が書いてあって、デザインがあって。で、まず心の外にイエス様がいたから、聞かなきゃ信じられないので、あなたにイエス様が、ね、救い主がいるって伝えましたよ。あとは、受け入れますか、受け入れませんかと。受け入れると心の中にイエス様が入ってくるんですよと。誰の心にも喜んで入る。十字架で罪を許してくださって。あとはその次、ね、心の隅っこに追いやっているか。まあ、一応看板だけイエス様受け入れたけども、実際は受け入れても受けなくても俺様がだって生きるか、それともイエス様を一番大事な自分の家の中心の席に、心の中心の席にお迎えするかどうかは、その時々の戦いというかね、まあ心の葛藤というか、それが信仰というか、それが信仰の道のみというか、営みというか、つまり表面的な見えるところじゃなくて、神様は心のそのありようを見てますよ。イエス様を主人として、まあ、月曜日は月曜日、水曜日は水曜日、いろんな出来事の中でお迎えしましょう。その歯医者さんの話しますが、以前もいや歯っていうのは痛いもんだなって、神経があるからって、まあ以前の歯医者さんは神経をすぐ抜いて、神経があることは大事だって、今は抜かないって聞きましたけども、で歯医者に行くと、まあ手足縛られてるわけじゃないけど、まさか痛いって言って俺帰るっていうわけいかないのでね、そうするとそこから動くわけいかなくて、そして口を開けないといけない時に、多分3つぐらい離れた席で、わかりませんが何歳の子供かな、ギャーッと泣き出したんですよ。もうそれがこだまするというか、その愛者さんの世界に蔓延するというかね、もう私の聞く感じ、殺されるっていう感じで泣いてましたよ。ね、こんなとこいたら殺されるっていう感じで。3歳ぐらいか何歳かわかりません。多分お母さんじゃないかと思うんですけどもね。あなたが甘いもの食べるからね。歯磨かなきゃこうなったんだからねって。だから、力入れないで、噛まないで、歯を開けて、観念して、ね。こう、ああいうことしたからこうなったんだって、こう一生懸命言ってたんですね。で、私は自分の歯もちょっと、歯の治療って痛いなと思ったけど、吹っ飛んじゃってですね。いやー、この子殺されると思って泣いてるわと思ってですね。いやー、子供の口に手でもお医者さん入れてんのかな。ギューッと噛まれたらこれは指ちぎれないだろうけど、いやー、これも大変な仕事だなと思いながら聞いたんですが、まあそれずーっとしばらく泣いてたんです。最後は観念したかどうかわかりませんけども、で、まあその中で、子供が、あなたは甘いものを食べるから。あんだけ言ったね、歯をね、ちゃんと毎日磨かないから、まあ、その助がここに回ってきたんだよ。まあ、それは子供にとっては痛い言葉じゃなかったかなと思うけど、ことここに至っては、もうね、観念しなきゃいけないと。だから口の力を抜いて、痛いかもしれないけどね、お医者さんに全部委ねてね、観念しなさいっていうように説得しているように聞こえました。別に、神様は歯医者さんじゃないけれども、私たちは折々に、あ、やっぱりあれまずかったなと。あれは甘いもの好きだから僕は僕で食べたいだけ食ってやるんだって、あれまずかったなとね。神様にその都度いろんなことを示されて、もう最後はね、もう僕は僕のやり方なんだ、歯なんか誰にもいじらせないって言わないで、まあ、委ねるというか、力を抜くというか、もう椅子の中に自分を預けるというか、お医者様に顎の力抜いて全部お委ねするというか、殺しはしない。悪くもしない。治療して、良くしようと思って今この身が、痛みがあるんだというふうに、あ、そうだ、あなたに私をお任せしますということを、いや、子供にはこれ難しいだろうな、痛いからと思いましたけれども、私たちと神様も似たような状況があるかもしれないなと思ったんです。さあ、私たちは心を大事にし、時々、ああ、自分がこの椅子から降りて、イエス様をお迎えするのはしんどいかなと思っても、これがいい道なんだと。これを選択するときに広がるんですよ。目の前に何が、 神様の国と言いましょう。それが17節からご一緒に17節読みましょう。はい。もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園は森とみなされるようになる。皆さん、レバノンが果樹園となり、果樹園がさらに森のようになって、もう茂ってですね、いやー、神様が介入するとこんな風に自然界も、まあ、獣と小さな子供が一緒だという記録の箇所も前読みましたが、その次の説を私、新しい改訳の聖書で、読んでみますね。それでは18節、その日耳の聞こえない者が書物の言葉を聞き、目の見えない者の目が暗黒と闇から物を見る。まあ、今ちょっと以前の訳だと差別用語的なので訳を変えたと思いますけども、耳の悪い人も目の見えない人も神様が目を施されて見えるようになり、聞こえるようになり、ああ、植物の果樹園だけじゃない、神様はそこに住む人にも触れられて、本当に人が恵みを受けていく、そういう未来があるんだ。で、神の国って神のご支配という意味ですけど、いやー、これ素晴らしいと以前言いましたが、どういうわけか我が家の一部の植木が枯れ出したんです。なんか病気なのか、それとも桜の木があそこあって、年に何回か町が消毒に来るから、その消毒で下にあるのが枯れていくのか、何かわからないんですけども、新しく植え替えたのも枯れるような、生きてるような、4月になったら生き生きするかな、ダメかなとちょっと案じているんですが、まあ、この今読んだ17節では果樹園になり森とみなされ、もう人々も聞こえないはずの人が聞こえて、目の見えない人が見えるようになって、そして、ね、へりくだって貧しい人が神様の恩手によって引き上げられる世界を見るでしょうと。さあ、19節20節読みましょう。はい。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ、横暴な者はいなくなり、あざける者は滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆立ち滅ぼされるからだ。この二十節の人々は神様と共存し得ないんです。両立しないんです。だって、一番上の人は一人だけでいいんですから、横暴で、あざけって、悪を伺って、そういうものはいなくなり、立ち滅ぼされ、逆に虐げられてきた十九節の、へりくだる者、貧しい人は、聖なる方によって喜びが与えられ、引き上げられるという、未来の予言なんですね。まあ、21節も合わせて読みましょう。はい。彼らは噂話で他人を罪に陥れ、拷問で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆す。まあ、なんかこの21節の営みを見ると、この世のそこここで身近でも見れるような気もしますけども、まあ、実は最近テレビで人気、いろんなところで人気でしょうが、 NHK の元解説していた池上さんという人は分かりやすいニュースがあって、まあ、その人が自分もそのマスコミに携わっているものとして、果たして火のないところに煙が立つか、立つと。自分のこともあることないこと、まあ、ある人は自分の名前を検索したらインターネットで自分が作ってないホームページが出てきてね、で自分の好きなもの嫌いなものって全く別人がなりすましてやってたって、それ多くの人が信じて、この人こういう人だったんだって思ってるかと思ったら、ゾッとするって言ってるのを聞きましたけれども、もう今何が本当で何が嘘か。ところでその池上さんという人は、全く自分根も葉もないこと、だから火のないところに煙がね、もうちゃんと上がってると、それで一言言いたいとね。この私もね、常々そう思うんです。もうマスコミはね、気持ちが暗くなること。まあ、私は身近な人間関係で言ったら、まあ、人の悪口とか、あざけったりとか、足の引っ張り合いとか、顕著的じゃないことが、マスコミにね、日本国民に洗脳して植え付けてるんじゃないかなって。例えばね、人殺しが増えた増えたってニュースは流すけれども、人殺しはね、お年を召したお年寄りの中で人殺しが増えた増えたと聞く人は不安になるわけですよ。 不公平な言い方だって。だって、かつてないほど加速度的にお年を召した人の人口の比率と実際の人口が膨張してるのに、パーセンテージで言ったら、昔のお年を召した人の中での人殺しと、じゃあ今の人殺しのパーセンテージだったら、そんな問題になるほどのことないのに、いや、もう、その前提を抜いて、うわぁ、人殺し増えたんだと印象づけて、逆に、日本全体の殺人はぐーんと減ってるのに、一つもニュースで流さない。流しても小さく心に止まらないぐらいのところに、ちょびっと、ね、もうニュースもスポットライトの当てようで、いいこともいっぱいあるのに、とにかく不安にさせること、とにかくイライラさせること、とにかく誰かのせいにしたくなるような、まあ、感情、気持ちの操作というと言い過ぎかもわかりませんが、なんか私はそういうこともあるような気がするなと思ってそれを読んだんでした。神様は未来がないとか言わないんです。それは悪いところは反省し、もう心を神様に向けると、いつまでも呪われてるよとか言わないんです。神様の世界が来る、未来がある、素晴らしい。虐げられていたものは神様の手によって、こんなに私あげられていいのって。貧しい人は豊かになって、聞こえないはずが聞こえた。見えないのに見えるようになった。枯れていく果樹園が森見たくなったって、こんなことありえないって人は言いますが、だから不思議だ。だから神様だ。神様を信じなくてどうすると。そうだ。神様を信じて、心を神様と一つにして歩むときに、神の国の未来を待ち望む。じゃあそれは何ですか？最後の22節以降を見ると、まあ、あがないという聖書独自の言葉ですけども、まあ、救いと言いましょう。それは、麗しき救いの世界に招かれるということですね。ご一緒に22節読みましょう。はい。それゆえ、アブラハムを、ヤコブの家について、こう仰せられる。今からは、ヤコブは恥を見ることがない。今からは、眼色を失うことがない。神様がひとたび介入して、つまりが取れて、ああ、神様中心の心じゃなかったから、やっぱり私の主は神様ですって言うと、もうレバノンが果樹園が森になって、見えなかった人が見えるようになってるって、私もそこに招かれるの？それは、アブラハムをあがなわれた主がなさること。あがないって漢字すごい難しいのでね、もう書くの大変ですけど、これは、大事だとみなして、いくらでも犠牲払って、我が物とするっていう意味の言葉なんですね。こんな壺に100万も出すの？いやー、これは私がね、20年か探して壺だ。200万だと欲しくないって。価値ある人は200万も出すんですよね。いやー、この瀬戸物ってそんなにお金出すの私は一銭も出さないわよって、ね。神様は私たちにすごい価値を認めて、何でも出す。イエス様の命さえも与えるぐらいにして、あがなう。罪の世界から買い取って、これは救いを表す言葉なんですね。ですから、救われた者は恥を見ることがない。眼色を失うことがない。じゃあ、最後の23、24、続けてお読みしましょう。はい、彼が自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。心の迷っている者は悟りを得、つぶやく者も教えを学ぶ。まあ一言で言ったら救いの世界ですね。つぶやく者も教えを学び、もう変えられてる。心の迷いの中ぐるぐるぐるぐる迷っている者も悟りを得る。救われた世界で、また23節のところを見ると、彼が自分の殻を見、自分たちの中で神様の手の技を見るとき、本当にこの方は聖だ。この方こそ崇めて恐れられるべきお方だとね、私たちは救われた者として、心と体バラバラってことはない。神様を崇める麗しい世界の中におられる、何度も言いますが予言ですから。そういう情景がここに予言され描かれているわけです。私が先週嬉しかったことは、何人かの方々から誰々さんをこういう関係の人をお誘いしたら、その人が大変感動して、いやーコンサートもすっごい感動したって、自分のところに言ってきたので、それを聞いて嬉しかったというのを聞いて私は嬉しかった。そういう近所の人だったり、また友達だったり、
あれ行けなくなったからチケットをある人にあげたらもう大変感動したね。でプログラムを届けてくれたとかいくつか の, あのリポート報告を聞きまして、私の心はやってよかったなとね。何度も言いますように、私は楽屋っていうか後ろにいたので聞こえないんですよね。あの中にいてどれぐらいの臨場感があって、どういう迫力で、どういう風に、どういう風に感じる、雰囲気を感じるものかっていうのは、ああ、それは良かったなと思ったんでした。ただ何度も言うように、裏方にいて見えて分かったこともあるんですね。私が、あのモニターのテレビをじーっとこう見て、音は小さいんですけどね、ああ、こういう感じだなと思ってたら、そのマネージャーの方がやってきて、12曲しか歌わないんですよ、普通はって。あれだけは12曲なんですって。あとでね、プログラム数えると何曲歌ったかなって。40分2回やったから、ね、あの、15プラスアンコール1曲で、16曲も歌ったって。これ普通、12曲以下しか歌わない荒垣が、今回は15曲、まあ、アンコール入れたら、アメージングレースで16曲歌ったんでしょうが、まあ先週も言いました。裏方で見てたら、いや、精一杯だ。本当に荒垣さん、ここに来てね、精一杯やってくれたってね、私はその感動で少しねうるうる来ていたんですけども、中にいた人は中にいた人で、正面って顔と顔と合わせて近くの席も遠くの席も感動したんだと思います。多分お聞きするとその中で荒垣さんの人生もおしゃべりコンサートと銘打ったので入れてくださってよかったなと。実は今年はあの久保田早紀さんって昔よくテレビに出て異邦人という歌、あの知らない人もいるし、私も知らないです。進学校行ったからあのすごく流行った、あので今は聞いたら異邦人も歌うらしいので、あの頃は異邦人歌ってテレビ画面で、だけど今はその後クリスチャンになって、まあ教会音楽歌手になってるんですか、なんかその証もしてくれるっていうから、じゃあね、どうしてあのブラウン管で見てた久保田早紀さんが今久米沙莉さんって結婚して名前変わってクリスチャンになって進学校も行って、これこういう風になったかということも語りながら、なんか朗読もしてくださるそうなので、で、異邦人も歌ってもらって、そして、ああ、そういう風にできたら、まあこれも私は救いの証をね、その人の人生のありもしないことを言ってもらう必要はないんです。ただ、自分自身の人生がかつてはこうで、今、イエス・キリストの救いを知って、そこに招かれた幸せについてね、で、そこに来た方が、いやあの、やっぱり教会さんのコンサートは違うっていうか、何か違うっていうか、教会に来た人も何か雰囲気が違うっていうか、まあ自分の家のような、ふるさとのような、故郷のようなってよく聞くんですけども、何かそういう前味を、イザヤ書の予言じゃないけど、味わっていただきたいなと。先日、あの、存じ上げない方からお便りがあったんです。昔コンサートにどうも来た方らしいんです。今中通りに住んでおられる方で、著述家って書いていましたが、昭和23年と私生まれてないですよ。昭和23年の新聞のマイクロチップが出てきたと。まあそういうのをいろいろ研究してる方なんでしょうね。だから、この教会を始めた、その時何歳なんですかね。ホルチェック先生の記述が出てきたから、これ非常に貴重な記録なので、お送りしますということでね。で、ちょっとそのマイクロチップのコピーが、ちょっとぼやっとしてるところもあって読めないところもあるんです。ただね、その中で、若い宣教師夫婦が、まあ、この時についてね、こんな殺風景なところで、ね、日本語もロクスポわかんないのに、もう一生懸命伝道してる姿は涙なしで語れようかって書いてあるんですよ。涙なしで語れないと。しかもね、村民たちに心から慕われて、まあ、ハーブって書いてましたが、ハーブやったのか、クラリネットとハーブを奏でながらね、ここで神様の愛についてね、もう一生懸命説いてる姿はね、涙なしに語ることができようかっていう、あの当時の福島民友だったか民放だったかの記事のマイクロチップの拡大したコピーをね、送ってくださったんです。はあ、その当時、まあ、写真ではスライドで何もない原野にポツーンとここに、今は亡き教会堂が立ったのは見てはいますが、見てはいますが、それを当時見た人が、あ、そういう感じだったんだなと。よくもアメリカからこの殺風景な、今は家がたくさんありますけども、この田舎に来て、この土地に住み、そうしてまあ若いアメリカ人が言葉もわかんないのにね、もう村民に慕われて、一生懸命神の愛を説いてる姿も涙に値すると。涙なしにこれをね、この情景を語ることができようかって当時の雰囲気だったんだなと。あ、今、それを土台に私たちも教会の営みをしているので、一人でも多くの方に神の愛、神様の救いについて私たちは語る責任があるんじゃないかな。
今日はイザヤ書29章13から24まで、ちょっと一見わかりにくいところですが、とにかく13節の心を神様が私たちに求めておられるので、16節のような逆さの考えをいつも心で戦いながら、やっぱり神様だけが私の主ですと心の王座にお迎えして、17節以降の麗しき神の国を体験し、22節からの救われた者、あがなわれた者としての幸せを他の人々にも私たちも語り伝えたいと思います。じゃあご一緒に13節、ご一緒に13節をお読みしましょう、はい、そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私をあがめるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。飛びまして16も読みましょう、はい、ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じようにでよかろうか。作られたもの、それを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に分からずやと言えようか。ピアノを聴きながら黙祷をいたしましょう。今日の聖書の言葉をそれぞれ心の中で思い巡らし、神様のお一人一人に対する語りかけを聞きましょう。私たちは時々心の中で物事を逆さに考えて、自分一人が一人歩きしていることがありますが、もう一度歩調を修正して、神様と共に歩み、神の国に入り、そして神様の救いの生活の中で、救いの世界の中で自分自身を確かめ、主と共に歩んでいきたいと思います。それでは私が一言ずつお祈りします。私と同じ言葉で共に祈りを捧げましょう。天のお父様、あなただけが私の神、救い主です。心の真ん中にあなた様をお迎えします。あなたを慕い、あなたを信じ、あなたと共に歩めるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。